ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は番組には初出演でいらっしゃいます N グローイングの村田有月さんにお越しいただきました。村田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
インタビューとかに出かけて行った先でお会いすることはあったんですけれども、はい、
そうですね、
スタジオ出演は初めてですよね。
はい、初めてでドキドキしております。
私にはそのういういしさがもうありません。さて、ちょっとドキドキしている村田有月さんですけれども、今夜は何という映画をご紹介いただけますか。
はい、ミッドウェイという作品をご紹介させていただきたく
思います。はい、さあ、ミッドウェイ、あれだなと思われている方もたくさんいらっしゃると思いますが、改めまして、はい、映画ミッドウェイ、どんな映画でしょうか。
はい、第二次世界大戦が舞台となっている作品になるんですけども、うん、タイトルの通り、ミッドウェイ海戦が舞台、中心的に描かれている作品となっておりまして、うん、それで司令官の頭脳戦やパイロットたちの空中戦など、さまざまな視点からミッドウェー海戦が描かれている、そんなアクション作品となっております。
はい、ミッドウェー海戦というと、まあ、はい、物語としても、まあ、映画としても非常に、まあ、人気のある題材というか、
そうですね、
ファンの方が非常に多いですよね。
はい、はい、そうですね。
で、今回はまたかなり迫力のある映像で仕上がってると伺いました。
そうですね、やっぱ機械、その実際に使えてる武器とかを、うんうん、忠実に再現されている作品となっておりまして、うん、
はい、
そういうミリタリーものが好きな方とかも惹かれるところがあるんじゃないかなと思っております。
で、この映画なんですけども、実は冒頭は、
はい、
日本側の目線から始まりますよね。
そうですね、そういうところもあって、
うん、
やっぱり日本人からしてもすごい見やすいというか、
はい、
もうアメリカ視点、もちろんアメリカ視点の作品なんですけども、だからといってもう日本がすごく
そう悪いとか、そうです、ね、悪だみたいな描き方では全くないですよね。
そうですね、だからそういうこともあってすごく見やすい作品となっております。
その私はこう日本人として、
はい、
まあ、こう真珠湾の攻撃 があって、
はい、
ミッドウェイ海戦があってというのは、はい、ざっくりとあったという事実ぐらいでしか捉えてなかったので、
はい、
今回の作品は非常に史実に基づいていると伺って、あ、そうだったんだということが多いですね。
はい、そうですね、やっぱり歴史とか並んでいく形でいくと、
うん、
日本ってやっぱりすごくやられっぱなしみたいなイメージが、
ね、アメリカが圧倒的に強かったんだというイメージを持っていたのですが、うん、
はい、
作品を見ると意外や意外に違いましたね。
そうですね、結構日本が恐れられている、
うん、
国だったんだとか、そういったことも分かって、
はい、
すごいなんか新鮮な気持ちというか、
うん、
で第二次世界大戦を見ることができる、
はい、はい、監督の言葉で、日米双方の兵士への鎮魂の思い、
はい、
同じように国を愛し等しく覚悟を持って戦った日米の男たち、はい、何が彼らの勝敗を分けたのかというような文言なども、パンフレットチラシでも見受けられるんですけれども、
はい、
この戦争には勝者はいないという考えがあったというのが、うん、非常に大きな意味を持ってる映画だなというふうに感じましたね。
そうですね、やっぱり勝者もなく敗者しかいない、
うん、
だからこそ二度と起きてはいけないと監督はおっしゃっておりまして、
そうですね、日本の戦い方は日本ならではのこうプライドがあって、うん、チームワークがあってっていう重々しい戦い方と、そのアメリカのもちろん同じくチームワークとその戦い方があるんですけども、
はい、
それぞれ全く色が違うんですけれども共に本気で戦っていて、うん、
はい、
どちらを憎むというような映画でもない、
うん、
ただ気づくとこんなにたくさんの尊い命がなくなっていたんだという事実はしっかりと残るという映画になっているので、
はい、
こういう史実に基づいた映画が好きとか、そのミッドウェー海戦の扱った作品が好きという方も、
はい、
本当に楽しめると思うんですけど、うん、私たちみたいな、
はい、
あの女性はちょっとんってそんなに男の人熱くなるのっていう、うん、思いを持っている人も、
はい、
人間ドラマとしてものすごく感情が揺さぶられますし、
はい、
またその戦っている人の家族などもしっかり描かれているので、
はい、
知らなかった真実を知る、うん、そしてものすごい壮大な映像に不謹慎ながらワクワクが止まらない、
そうですね
というそういう意味では私の中では全ての人にヒットする映画だなと思いました。
ありがとうございます。
子供は子供で、うん、それこれが本当にあったことなんだよって映画を見た後に大人に言われると、はい、すごく驚くと思うんですよね、うん、ものすごく面白い、映画を見たという感覚で見終わった後、
うん、
本当の話なんだよと聞くと考え方がまた変わるような気がしますし、
はい、
女性は私たちが女性の立場で見たとしてもその男の本気の戦いというところに胸は熱くなるのと、
はい、
それから二度と起こしてはいけないという思いと、
はい、
知らなかった、もう少しいろいろなことを知らなくてはいけないなっていう思いも残りますし、
うんうん、
男の人はまあたまらなく面白いし、
そうです
ね、語り出すでしょうね、うん、この作品を見たら、
う
んうん、うーん、
いやもう
今ねいろいろなことを我慢して、
はい、
世の中が少しでも元に戻るように、たくさんの命を守るためにと生活している方が多いと思いますので、はい、過去にこうやって人の命や国を守った素晴らしい男たちがいたんだということを知るためにも、
はい、
あとエネルギーをチャージするためにも、
うんうん、
映画館で見てほしいですよね、この作品。
もうぜひもう大きい音量で見れる映画館で見てほしいです、
うん、シンプルに言うと映画館で見て最高に面白かったっていう、うん、戦争を扱ってる映画を面白かったって言っていいのかなって悩むところはありますが、これただ戦ってるだけじゃなくて戦い方、頭脳戦であったり、うん、その相手の先を読むとか、それからパイロットの技量であったりっていう部分で言うと、こうすごく戦い方を俯瞰で見ることもできるし、
うん、
パイロットと一緒にこう乗っている、戦いに参加している目線をスペクタクルな映像で楽しむこともできるので、
うん、
ちょっと1週間置いてもう一回映画館に行きたくなる感じもありますよね。
そうですね、
ぜひぜひ皆さんミッドウェイを映画館でですね見ていただいて、
はい、
アメリカが悪いとか日本が悪いというような描き方が一切されていない新しい、そして、真実が一人一人の人間の真実が描かれている、作品となっていますので、
はい、
このジャンルが好きだという方もあまり見ないという方も新鮮な気持ちでね映画館に足を運んでいただけたらなと思います、うん、熱くおすすめいたします。
ありがとうございます。
今日はけいちゃんが熱くなっていますが、そんな、はい、私も非常に興奮しました素晴らしい作品ミッドウェイなんですけれども、実はプレゼントもあるんですよね。
はい、オリジナルキーホルダー型のオープナーを、3名様にご用意させていただいております。
はい、映画ミッドウェイのオリジナルキーホルダー型オープナー、栓抜きの形をしたすごくかっこいいキーホルダーなので、
はい、
ぜひミッドウェイ、なこれオリジナルのキーホルダーやねんとお友達に自慢できるそんなプレゼントを3名様にご用意いただきました。番組のですね、終わりにエンディングでもう一度ご案内しますので、ぜひぜひご応募していただきたいと思います。改めまして、映画ミッドウェイどちらでいつから上映になりますでしょうか。
はい、OS シネマズミント神戸から神戸で9月11日から全国公開となっております。
はい、9月11日から全国公開です。ぜひ劇場でお楽しみいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は N グローイングの村田律樹さんに緊張してドキドキしながら素晴らしい映画ミッドウェイご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストは あなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。
さあこの後はモデル俳優として大活躍されています竜星涼さんのインタビューをお届けします。インタビュー室に現れた竜星涼さんは真っ白なスーツを着こなしていて、顔がめちゃくちゃ小さくて本当に驚きました。椅子に座られると座高はそんなに高くないので私と目線は合うんですが、立ち上がると見上げるほど背が高くて思わず足の長さを測りたくなるような、そんないでたちでした。映画の中では素朴な青年を演じられている竜星涼さん、一体どんなお話が聞けたのか、この後のインタビューをお楽しみください。9月4日より全国公開、リスタートはただいまの後で。物語は都会の生活に疲れ10年ぶりにふるさとに戻った小塚光臣と田舎暮らしの素朴な青年熊井大和が織りなす心優しいラブストーリー。今夜は古川雄輝さんとともに主演を務められました竜星涼さんにお話を伺いします。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。今回はですね、古川雄輝さんと初共演、ダブル主演ということでしたけれども、はい、印象はいかがでしたか？
いや、古川さん本当にね、クールなこうイメージがね最初あったんですけれど、
はい、
結構こう監督とセッションしていて、いろんなこう、ね、話し合いとかを、まあ、撮影の現場中もそうだし、こう休みのこう、ね、時間だったりとか、まあ、撮影終わった後もこう、はい、ずっとお話し合いをこうお芝居について話をされていて、なんかこう見た目にはねこうあまり出ないけれど中にこう内に秘めたこう情熱みたいなものをこうなんかすごく感じさせていただいたなと思いますね。
共演の間にさまざまなお話などもされたんですか？
そうですね、まあでも本当に古川さんがこう割と僕にやりやすいようにこう自由にやっていいよっていう形で、僕は本当にまあ監督も含めて、自由にやらさせていただいて、それをまあ受け取っていただいたという感じですかね。
非常にこうのびのびと演じられているなという印象がありまして今まで様々な役を演じられている中で、
はい、
今回の熊井大和という役はまたちょっとイメージが違うというか。
そうですね、多分皆さん僕にあんまりこう田舎育ちの役ってあんまりこう思い当たらないんじゃないかなと思うんですけれど、なんかこう僕の中ではね、おばあちゃんおじいちゃんとかが山形の方で農家をねやっていたりっていうこともあって、
はい、
まあ、小さい頃はねよくそうやって手伝いに行ったりとか、まあ、ドロンコになりながら、まあ、今回ね映画では長野が舞台ですけれど、はい、それ以上にこう田舎で夏とかをねこう過ごしたりとかしていたので、なんかこう僕の中では田舎のこう田舎者の役っていうのはちょっと親近感がね少しあったりもして、だからなんかそういう部分で言ったらこう僕に意外とある部分を皆さんにちょっとこう見せれたんじゃないかなと。
なんかその話を聞いて、はい、もう一度映画館でそのヤマトに会った時に、
はい、
ちょっとドキドキしそうですねこれ素に近いのかしらと思うと、
まあ、それはなんか見ていただければって感じです
ね。でも私もヤマトの写真をこう胸にずっと持っていたら心が純粋になるんじゃないかなと思うくらいすごく現れた気持ちになりました。今長野というお話が出ましたけれども、はい、長野で、まあ、壮大なロケをされたと伺っていますが、はい、うん、この作品本当に風景も綺麗ですよね。
いやね、なんかそういう風景とかにものすごくこう今回は、まあ、役作りの上で助けられたなっていうのはねすごく感じていて、やっぱりこう、うん、 その綺麗な景色、あとは、まあ、映画ではねそこまでわからないですけれど、まあ、匂いだったりとか、うん、まあ、ちょっとね温度の質感とかもういろんなものが本当に美しい、この2人のなんかこう恋模様っていうものをなんかこう後押ししてくれるような、本当に壮大で美しい風景がねこう広がっているところでやらさせていただいたので、僕はもうなんかねすごい僕自身がこう心をこう洗われるような感じがしましたけどね。
映画を見ていてスクリーンは別世界だといつも思っているんですけど、はい、あまりにも清々しい風景に深呼吸をしたくなる
ようないやでも分かります本当に、
いい空気を胸いっぱいに吸いたくなるような、またあの大和が育てているみかんやいちごをちょっと一緒にもいでつまんでみたくなるようなそんなみずみずしさも感じる映像だなと。
いやそれはやっぱりこの長野の、ね、自然のこの豊かさというか美しさみたいなものがこういい感じに映画にこう加わってくれたなと思ってますね。
はい、今回の作品は、まあ、ボーイズラブと言われるジャンルであったり、
はい、
まあ、キスシーンなんかももちろん女性は、うん、ドキドキして話題になっていますけれども、はい、実際に映画を見るとこう人間愛やその感情の揺れ、うん、機微みたいなものが本当にその自然の空の色が変わっていくように、うん、丁寧に描かれてるな、また丁寧に演じられてるなという印象がありました。撮影を振り返っていかがですか、そのあたりは。
そうですね、やっぱり、まあ、もちろんこの作品をオファーを受けた時にやっぱりなんかそこの丁寧に、まあ、人間ドラマ、ある意味これは本当にラブストーリーっていうものをなんかそこに僕は惹かれたと言いますか、
はい、
こう同性愛っていうものの、あの苦難とかそういうものというよりは、人を好きになるってどういうことなんだろう、そういう部分をなんかすごく丁寧に描いているので、それがたまたま同性だったっていう、
うんうんうん、
僕はそこがすごく素敵だなと思って、だからなんでしょうね、こうだからこそこうみずみずしい、なんかこう、男女だったらきっとよくあるラブストーリーなんだろうけど、
はい、
でもそれをこう男性同士でやるっていうのが今回の作品のまあ見どころなのかなと思いますね。
男性同士だとか、それからラブストーリーだとかいうことをちょっとこうある意味忘れてしまうような、うん、誰かに大切にされることや誰かを大切にすることで人が変わっていく様みたいなものを久しぶりに忘れていたなという
よかった、思い出してもらって、
本当にそれはなので、見終わってあとその外に出た時の空気がそれこそ長野にいるのかしらっていうぐらい澄んで感じるような、
嬉しいな、
心が浄化される作品だなと思って感動しました。
やっぱりね、なんかこう支え合うって、まあ、今のね世の中ものすごくこういろいろ大変な時期ではありますけれど、でもこう何かね人と人とがこう助け合って支え合って、その先にもしかしたら山田と三つ臣みたいにお互い惹かれ合うかもしれないし、
はい、
そうじゃないのかもしれないけれどでもなんかそういう支え合うっていう部分がすごくこの作品とても魅力的に描かれてるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
はい、
男性にも女性にも私的には自分の両親にも一緒に見に行きたいなと、素敵な場所に旅に連れて行ってくれるようなイメージがあります。
素晴らしいコメントですねありがとうございます。
本当にでもそうですね、それこそ2人を包み込む長野の風景だけではなく、家族や周りの人たちのこう愛情も丁寧に描かれているので、意外とそちらの方で泣くタイミングがドンと、
本当ですか、
はい、あったりもして、私自身も家族や大切な人をたくさん思うことができました。
よかったです。
実際にでもあの今までと全く違うようなストーリーで、まあ、役柄は自分の中にあるものがまた出てきたのかもしれないですけれども、うん、その中で難しいところとかはありました？
難しいところはやっぱりでも何でしょうね、その愛情だったりとか、うん、まあ、そういうものを、まあ、人よりもこう大和は愛情をこうより受けたいと思っている人間なので、
うん、
なんかそこをこうどう彼の歩んできた道を作っていくかっていうところはやっぱり自分では計り知れないものがあったので、そこはもう本当に想像の世界ですけれど、
はい、
だからこそなんかそこのイマジネーションする部分っていうのをしっかりとこう積み上げて考え抜かなければいけない、まあ、ある意味作品に入る前に作らなければいけないっていうところは、まあ、やってて、まあ、結構役作りとしては難しい役ではあったかなとは思いますね。
うん、今のお話をラジオを聞いてるリスナーさんはですね、ぜひこう思い出しながら、私のおすすめとしては、
はい、
一回映画館で見て、あ、そうだったのねと大和を知ってから、もう一度リスタート、もう一度映画館に行っていただくと、多分登場した時から胸が締め付けられるのではないかなという。
僕もそういうコメント言いたい。もうちょっともらっていいですか、そのコメント。
よろしければ。
いやでも本当にね、なんかこう人それぞれね、こうリスタートする瞬間ってきっとどのタイミングでもあると思うので、なんかこの作品見て、なんかこう少しでもいいからこう背中をね押すような作品になってくれれば嬉しいなと思いますね。
誰にも寄り添う素晴らしい作品なので、ぜひたくさんの方に映画館に足を運んでいただきたいのですが、
はい、
俳優としてですね、竜星涼さん、さまざまな役をこなされてきていますが、
はい、
今後チャレンジしたいとかイメージするものとかってありますか？楽しみなんですけど。
チャレンジしたいものなんでしょうね。でも、まあ、本当にね、求められてなんぼの世界ですから、本当にこう、まあ、どの役でも、まあ、僕にやってほしいなとか、逆に言えばなんか挑戦してほしいなとかって思うものがある限り、僕はなんかそこに一緒になんかこう戦い抜きながら挑戦したいなとは思いますけどね。はい、
今後の活躍も楽しみにしております。さあ、これから映画館に足を運ばれるリスナーの皆さんにですね、はい、メッセージをいただけたらと思います。
はい、本当にね、長野の美しい景色と2人のラブストーリーが何とも言えないこうみずみずしい感じにこう映画がまとまっていると思いますので、ぜひいろんな人に見てもらって、何かこうね、きっとこの作品を見たら背中を押してもらえるようなものになってるんじゃないかなと思うので、ぜひとも映画館で見て帰っていただけたらなと思います。
はい、9月4日より全国公開、リスタートはただいまの後で、古川雄輝さんとともに主演を務められました竜星涼さん、作品の中では背がちょっと小さいのかなと思ったんですけど、お会いしたらすごく高くて今日は驚いてしまいました。今日は楽しいお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました
。シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ